Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。12月もいよいよ終わりに近づきまして、今年のクリスマスをどんなところでどんな風にお楽しみになったかなとお伺いしますが、あとクリスマスが過ぎますともうあと4日ほどになりましたね。今日放送を聞いていただいたらあともう 3、4日でお正月を迎えることになります。主婦の方を中心にお家にいらっしゃる方々、お正月を迎える準備が本格的になりますので、もう大変お忙しい毎日になろうと思います。この歴史と文化の散歩道も今日が今年の中では最後の放送ということになります。毎年この終わりになります、僕はお寺に行きたくなるんですな。なぜかお寺の鐘の音が聞きたいというようなことと、ご住職にいろんなことをお話し聞いて心の中をいっぱい洗いたいなというような気持ちになるんです。西宮の町の中で一番高いところにあるお寺、皆さんはどちらがお好きでしょうか、あるいは行かれるんでしょうか。兜山の観音寺さん行かれる方も多いと思いますが、もうちょっと足を伸ばしていただくと本当に山の中なんですが、十輪寺さんございますね。このお寺には阪神でも阪急でもバスに乗っていただくと必ずその大きな交差点のところに停留所ありまして、ここで全部止まります。十輪寺町名になっていますのでね、十輪寺町。そこからもうだらだらと坂を登っていただいたら一番奥の突き当たりが十輪寺さん。そのお寺へ今年もやってまいりました。ご住職の藤原英善氏、ご住職ご挨拶をしてお話を伺いたいと思います。藤原さん、こんにちは。
あ、こんにちは。どうも
お邪魔をいたします。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願い申し上げます。
静かですね、ここまで来ます。
そうですね、
ね、
はい、
本当に、まあ、鳥の声は朝でしたら聞こえるんですけれど、それ以外の音は何も聞こえないという。
そうですね、
はい、ずっと一日中やっぱりこんな感じ。
そうですね、まあ、基本的には本当にもう自然の中のお寺といいますか
ですね、
本当にまあ静かなところですね。
もうこんもり茂った林の中の道をくねくね曲がりながら上がってくるという感じですもんね。
そうですね、
そちらへお邪魔をいたしました。この十輪寺さんというのは鷲の林の寺と書くんですけれど、このお寺のこの宗派は、
宗派はですね、はい、今現在は高野山真言宗と申しまして、
はい、
まあ、真言宗の、まあ、中の、まあ、高野山派という、まあ、高野山をご本山とするお寺ですね。
あ、そうです、はい、頭に六甲山十輪寺と書かれてます、
はい、
やっぱりそれは三号、
三号、
ね、山の号は六甲山なんですね。
六甲山ですね、
ね、
はい、
六甲山にあるお寺ですよということがこれで一目で分かる、
はい、
ご本尊はどなたをお祭りされてるんでしょうか。
ご本尊様は十一面観音様です、はい、
あ、そうなんです
か、はい、は
い、いつ頃このお寺ができたのか、どなたが作られたのかいうあたりはいかがでしょうか。はい、
平安時代ですね。
平安時代
です、はい、天長10年と言いますから、今から約1200年ほど昔、
古いお寺ですね。
弘法大師様によって、改装された。
こちらも弘法大師、
はい、そうですね。
あ、そうですか、はい、
まあ、お隣 の観音寺様と非常に深い縁起の関係がございます、ね、
観音寺さんも弘法大師さん関わってらっしゃる、ね、
はい、まあ、観音寺さんは順和天皇の沖崎の真内五年さん、
そうでしたね、う
ん、あの方が観音寺様を創建なさるんですけども、
ね、はい、
それをまあお手伝いなさったのが弘法大師様というふうな形になっております。
ああ、そうか、はい、それ直接弘法大師さんがお作りになったお寺ではなくて、
ではなくて
お手伝いされた、
お手伝いという形ですね。
なるほどね、はい、まあ、その違いがあるわけですね。
そうですね、はい、
まあ、その頃この1200年も前、
はい、
十輪寺村っていうのは 人がいたんでしょうか。
あのね、この辺りは村はおそらくあの織田信長の焼き討ちの後、
はい、
その後お寺が焼かれてしまいまして、
お寺が一旦できたのに焼かれちゃった、
はいはい、焼かれますね。あの織田信長のいわゆる焼き討ちというのは
ありましたね。お寺を全部焼いちゃうというのは、
伊丹の城主の荒木村重、
はいはいはい、
あの方のいわゆる織田信長への抵抗と申しますか、まあ、反逆というか、まあ、それを、まあ、断じたその織田信長がですね、摂津、
はい、
の者は皆殺しだということで、ずっとこの辺りを攻めてくるんですよ。でその時にやはりお寺というのは僧兵を構えていた、
はい、
まあ、その時は非常に力を持っておりましたので、
お寺自身で力を持ってる、はいはい、
でお寺がいわゆるお城みたいな形になっておりましてね、
はい、
まあ、それを、まあ、いわゆるやっつけていくっていうか焼き討ち やるなんですね、まあ、それによってまあ十輪寺なんかも全て焼き討ちにあってしまう、まあ、そういう歴史になるんですけども、
ね、いろんな殿様の領地が各所にあって、
はい、
それを、まあ、まあ言葉聞かなくやっつけちゃう、そして自分の勢力を広げていくという時代ですから、
そうですね、
あのそのためには勢力の中心になっているのがお寺であれば、当然お寺はやられちゃうということ、
ね、はいはい、まあ、そんなんで焼き討ちにあってしまいまして、
はい、
で、まあ、灰になってしまうわけですね。でその時に、まあ、あのその後に、
はい、
まあ、甲斐というお家の方と高田というお家の方がこう来られましてですね、
はい、
そしてまあその辺りにもともと甲斐さんというのは、
はい、
いわゆる甲斐の国ですから武田信玄、
なるほど、はい、
高田さんというのは上杉謙信、
なるほど、
うん、その2つのいわゆる昔はこう争いあった敵同士の方々の方が一つの村の方にこう寄ってきて、まあ、昔は戦ったけどここで静かに農家でもしようやということで村を構え張ったというのがこの十輪寺村の始まりやっていうふうに言われるんですね。
東北武士でしょ
う。そうですね、
その方々がここまで来てあった
というふうに、まあ、伝説がありますね。
そうですか、
うん、でまあ、それでその後村というのができたんですね、
はい、
だからその頃平安時代っていうのはこの辺りは全部お寺であった。
いや
76坊とかそういうような数が書いた文字は残っておりますね。
これも今の人にあまりわからないのでちょっと誤解説をと思うんですけど、例えばこの辺で近くでいうと中山寺さん、
はい、
ご本尊が上の方にあって、
はいはい、
そこへ行く周りに、
はい、
道にいっぱいお寺ありますな、
はいはいはい、そうです、
それぞれ塀をつけて門があって、
はいはいはいは
い、ああいう風なお坊っていうんでしょ。
そうです、そうです。
それが76あって、76、ま
あ、いわゆる寺というのはなんとか寺というふうに言います、
はい、
なんとか寺を守るお寺、寺院がなんとか院っていうんですよ。
なるほど。
例えば小和さんでしたら小和さんの金剛無事があります、
はい、
その周りに百何か寺のなんとか院というのがずっと守っている、まあ、それがいわゆる塔頭というんです
けど、ね、塔頭と呼ばれる、
はいはい、その塔頭寺院が76坊この十輪寺にもあったというふうに言われてますね。
すごいですね、はい、その敷地といいますか範囲だけでもすごい広かったでしょうね。
そうです、70丁部って言われますね。だから今の数で言うたらその70丁部って言ったらもうかなりの数で、荘園とかもありましたから、
あ、荘園もあったんですか。
鳴尾のあたりも十輪寺の荘園があった、
は
あ、それなぜわかるのかというと、逆にそのずっとお坊さん方っていうかお寺がどんどんどんどんその織田信長の後、
はい、
ね、衰退していく、その荘園を売らなければいけない、
なるほど、
うん、そういうことでなんとか寺、あ、十輪寺のなんとか院のなんとか坊が、
はい、
ここの荘園を売りました。そういう古文書が残っているんです。
荘園になって残ってる、
はい、残っております。
よくわかりますね。
逆に言えばそこには荘園があったんだという証拠になるわけ
です、ね、ということはそこまで上林さんの、はい、まあ言ったら領地やったという、まあ、
領地というか、まあ、荘園があったということが言えるんですね。
そう、広いですな。
だからかなり昔はその平安時代以降、うん、坊代さんがこう開かれた後以降はかなりの、まあ、お寺であったということがわかりますね。
ですね、
はい。
まあ、お寺があればその周りに、いろんなことで働かないかん人たちもいらっしゃるでしょう、
はいはいはいはい、
まあ、田畑を耕さないかんということもあるでしょうし、食料も必要でしょう、
はいはい、
当然村人といいますか、
はいはい、
いらっしゃいますよ ね、
いらっしゃいますね。
ということは十輪寺の町村っていうのは随分古くからあったということになります、ね、は
い、そういうことですね、まあ、だけど十輪寺神殿とかっていう文書も出ていますからね、
うん、はい、
でもまあ
神殿という、あ、神殿
であった、神殿というものの、
うん、
ああいうでもそれは江戸時代やもっと前からのお話であると思いますね、うんうん、
なるほどね、うん、それにしてもこの山奥といいますか、
はい、
まあ、住んでここにいらっしゃる方には山奥じゃない思われるかも分かりませんが、
はい、
の町から登ってくる人にしたらえらい山の上に寺があるな、
そうですね、
いうことなんです、
はいはい、
なんでこんなところにお寺ができたんでしょうね。
いわゆるお寺というのは、まあ、高野山にしても、
はい、
比叡山にいたしましても、はい、まあ、弘法大師さんなんかは修禅の道場ということで、いわゆるご自分自身がその修禅、うん、すなわちまあ瞑想にふけるとか、
はい、
ね、その人たちの幸せを祈るとか、
はい、
まあ、そういうふうな意味で静かなところ、山に山にというふうに昔はお寺を作ったわけですね。
お寺の目的がそれなんです
か。そういうことですね、はい、まあ、弘法大師さんは少なくとも修禅の道場ですね。まあ、住林寺の場合も、まあ、そういったいろいろな理由で、うん、まあ、山の方にまあ作られるということになるわけですね、
はい、
けどそれ以降はずっと時が経てば人たちのためのいわゆる布教活動はやっぱり山ではできないということで町にお寺を作っていくというふうな歴史になっていくんですけどね。けど少なくともまあ平安時代とか鎌倉初期とかのお寺っていうのは結構山の方に作られたのが多いと思いますね。
むしろこう町中の便利なところよりも不便なところで、まあ、修行をするということが狙いだったのかもしれない。そういうところでこそ修行はできるんやということを考えだった
か
もしれませんね、
はい
はい、そういうお寺ができて、
はい、
今先お話があったように、
はい、
織田信長の焼き討ちとか、
はい、
あるいはそれ以外の戦乱もいっぱいあったでしょうし、
はい、
まあ、そういうことで随分こう変遷はあったと思うんですけど、
はい、
何かそういうふうな長い歴史の中で伝説のように残されて伝わっているお話なんかありますですか。例えば、うん、お寺の名前に和紙がついてるのは何か意味がありますか。
これはね、はい、和紙というのはこの住林寺には非常に関係の深いいわゆる鳥でしてね。
そうですか、
うん、それはすなわち広田神社、
はい、
その広田神社で弘法大師様が観音霊場を作ろうというふうに夜を通して拝んでおられた、
はい、
すると家人という、まあ、いわゆる神様のいわゆる使いの方っていうか、そういう方が夢頭にこう現れまして、
はい、
あなたの求めるところはここから西の方角やっていうふうにおっしゃるんですね。で朝起きまして、で弘法大師様がその西の方を見ますと、広田神社から西見ますと六甲山があるわけですね。で六甲山の中腹あたりに噴水のごとくわーっと水が吹き出てた。おお、あそこが自分の求めるとこやということで、杖をつきながら傍らの木をこう払いながら山の中に入っていかれるわけですよ。すると大きな和紙がですね出てきまして、弘法大師様のその入山を妨げるわけですよ。
ほう、
それがいわゆる祖蘭神と言われる化け物、うん、そういうふうな伝説がある
んです。祖蘭神、
祖蘭神、祖っていうのは、まあ、荒いっていう、蘭っていうのは乱れるっていう字で神というのは神ですね。祖蘭神と言われる、まあ、漢字で表せばそういうふうになるんですけどもね。でその方がこう現れまして、
はい、
であんたこの弘法大師さんの入山を妨げるわけですよね。こんなところに寺作ってもらったら困るということで、うん、それで、まあ、まあ言うわけですね、うん、でまあ、その和紙が出てきて弘法大師様を妨げた、で、まあ、その封じ込めて十字面観音さんを作られて、
はい、
でその中にその祖蘭神を封じ込めて和紙の林の寺と、
なる
で住林寺としたと言われるんですね。
そうですか、
はい、
まあ、邪魔をしに来た和紙も、
はい、
こうどういうか閉じ込めてお寺を作られたっていう、
はいはいはい、
まあそれほど強い力をお持ちやったんだと思うんですけど、ね、だけど、まあ、
そのいわゆる祖蘭神ってどなたなのかというと、これは実は日本の国っていうのはもともと神の国です、うん、神様の国、
はい、
だからこの辺りも全て広田神社のすなわち神域なんですよ。
なる
だ広田神社さんというのはどなたさんをお祭りなさってるのかというと、うん、天照大神の荒御霊様です、
はい、そう聞きますね、
はいはい、その荒御霊様がすなわち祖蘭神というものに姿を変えて、うんね、神の国である日本に広田の宮のいわゆるこの神域に寺を作る、
うん、
お寺を作るなんてあんた挨拶せんかいなということで大橋を飛ばしたという話に設定された物語ではないのかなというふうに思います。
なるほどね。
この祖蘭神はね、かぼて山の観音寺さんにも出てくるんですよ。
ああそうですか。
同じような物語が出てくるんです。
ああそうなん
ですか。はいはい、だから、まあ、そういういわゆる神仏集合っていうか、
うんうんうん、
まあ、そういうふうな歴史を、まあ、やっぱりこの日本の国はこう持っておりますからね、うん、だからそういうお話っていうのは、まあ、
あちら
こちらにあるっていうこと
ですね。あそうですか、
はい、
ちょっと話変わりますが、今、はい、登ってくる途中で、はい、まあ、墓地がありました。その横を道が通ってまして、はい、七重の塔みたいな石塔があったんですが、これはなんかちょっとした看板みたいなのが立ってまして、説明板で、西宮市指定の文化財やというふうに書いてありました、はいはいはい、これはどういうふうな石像の石
塔？あれはね、西宮市内では最古の、はい、一番古いと言われている七重の石塔なんですよ。
ああ、そうなんですか。
鎌倉中期その作品って言われてますね。
お、古いです
ね、はい、ところがですね、おかしなことに、はい、武田信玄の墓と言われて
書いてありました、はい、いや僕もそれ今さっき言おうかどうしようかと思いながらね、ほんまっていう感じがしたんですが、
武田信玄の墓と言われてるんですね、うんうん、まあ、武田信玄さんと言われる方はいわゆるその戦国時代の方です、鎌倉中期の作品ということは、はい、お墓の方が先にできてるんですね。
そういうことですね。
そんな馬鹿げた話はないわけなんですね。
そうですね、うん、
で何かと言いますと、先ほど言いましたように、はい、甲斐というお家と、甲斐さん、高田というお家がこの樹林にやってきたというお話がございます、いわゆる甲斐さんのお家のいわゆるご先祖様というか、はい、いわゆる甲斐さんのお家の大将といいますか、その方が武田信玄さんなんですよ。で甲斐さんたちがこうやってこられて、自分の大将の墓がないと、もともとあった立派なこれは七重の石塔がお寺にあるじゃないかって、これを自分の大将の墓にしようかと、
なるほど、
そういうふうになさったのか、もしくはこれは史実的には歴史的にはないですけども、うんうん、これがその武田信玄さんが戦国時代にたくさんの方々を摂取なさったと、うん、最終的にはお坊さんになられる、はあ、そのお坊さんになるいわゆる得道をこのお寺でなさった。でその髪の毛を七重の石塔、もともとあった七重の石塔の下に埋めたという2つの伝説があるんです。
ああ、そうなんですか、
はいはい、
ずいぶん古くから伝わる話があるわけですね。そういう伝わる話っていうのはそれぞれに、まあ、訳もあるでしょうし、
はい、
あるいはその地域の人たちの思いもあるでしょうから、はいはい、いろいろですけれど、その石塔が優れたものであるということは、
はい、
これは市の文化財に指定されているということで立証されているわけです。
そういうことですね。
これはもう伝説がどうであろうと、石で作った塔の素晴らしいものということでは、はい、もう折り紙つくということになりますね。
そうですね。あれは金剛界のいわゆる四仏、
はい、
四つの仏様の主事といいますか、梵字がこう彫り込んであるんですけど、はいはい、その彫り方のいわゆるこういう刀っていうか、その刃物のこう入れ方自体が、彫り方自体がこれはもう鎌倉中期のものであるというふうに今先生がおっしゃってるっていうことですね。
はい、しかも保存きっちりされているし、
そうですね、
形もいいしということなんでしょうね。
そういうことですね。
もし住林さんお越しになる方がありましたら、参道のちょっと脇に看板もついてますので、ぜひ目を留めてご覧いただけたらなるほどなと思われると思います。石像の文化財、重要文化財が建っております、まあ、そんなこともお話聞きました。実はご住職、今日私が来ました年末にお寺へ行きたいというのはですね、
はい、
鐘の音聞きたいという願望もありましてね。
あ、なるほど。
もうちょっと言いますと除夜の鐘近いな、
はい、
で実はこの上がってくる道すがらも12月31日大晦日に除夜の鐘ですせという住林寺さんの看板が立っておりました、
はいはい、
これは皆さんおいでくださいという意味で出していらっしゃるん
です。そういうことですね、はい、
こちらのお寺では除夜の鐘どんな風にお付きになるんですか？
除夜の鐘はですね、まあ、元々は108回、
はい、
108回つくということになっているんですけども、ですけど、まあ、住林寺の場合は108回にこだわらず、全ての人にお参りしていただいた鐘をつきたいと希望なさる方全ての人につ
い ていただきます。ああ、そうですか、
はい、ですから108回で区切りますけども、
はい、一旦は区切られるね、1
週目の108回、
あ、なるほど、
2週目の1回からまた始まります。
なるほど、
はい、そういうふうにまあ考えて何週でもこうするという形を取っております。
大勢おいでになるということですな。
そうですね、まあ、毎年結構な方々がね、これは来ていただきます。
でも近郊の方ばっかり、
いやでもないと思いますけどもね。私の知らない、まあ、お顔を知らない方もたくさん来られますし、
そうです。
若い方もたくさん来られます。
その昔のお話の中に、はい、あの鳴尾に荘園があったようなお話も伺いましたから、少なくともその辺までは関係者がいらっしゃるということ、
そういうことです。
これは間違いないわけ
です、
はい、
まあ、市内のお寺ですからね。
ですよね。
西宮市民の方にこう親しんでいける、ね、いただけるお寺になればというふうに思います。
高尾台さんがお作りになったお寺いうことは知れてると思いますし、皆さんご存知やと思いますし、はい、絶対そういうことでは市内はおろか近郊からもたくさんの方がおいでになるんやと思います。
はい、
何時頃からつき始められるんですか。
午後11時30分から
です。11時30分、
はい、
で終わるのはどれぐらいになるんですか。
終わるのはね、もうずっと続いてますね、うん、1時とか2時頃までずっと続いてありますよ。
そうですか。
はいはい、
この間ずっとご夕食もお付き合いですな。
まあ、私はまあ本土でおらんなりいろいろしてますので、
ね、いろいろね、ご用事もある
で。その住林の村のね、はい、あの若い方々が中心となって、ああ
そ, うです、
それもお世話をしていただけるの、寒い中、はいはい、
改めてお伺いするのも、ね、はい、なんかあれですけど、
はい、
お寿屋の鐘はどういう意味でつくんでしょうね。
寿屋の鐘というのは、はい、まあ、元々いわゆる人間には、
はい、
煩悩というものがある。
煩悩、
うん、その煩悩を代表されるのが108あるっていうふうに言われるんですよね。
今の言葉で言うたら煩悩っていうのを分かりやすく言えば何でしょう。
まあ、いわゆる欲望。
欲望ね、うん、はいはいはい。
その欲望というもの、うん、絶対にあるもんですよね、
うん、そうです、ね、
それを、まあ、なくすのではなくって、うん、反省をする。
自分の煩悩について反省
をする。反省をする。
なるほど。
自分が、はい、まあ、この1年間やってきたことに対して、はい、ね、いろんなことがあります、まあ、いいことやる、うんうんうん、いいことばっかりしようと思って努力するんですよ、
はい、
だけど知らん間に人間というのはおかしなことをしてしまう、
うんうん、
おかしなことを思ってしまう、まあ、そういうことを反省をしながら、その一つ一つの煩悩、108あるという煩悩を鐘をつくことによって召していく、
うん、
滅することはできないので反省をする。その一つ反省がゴーンという音なんですよね。
なる。それを約108回やるという、
はいはい、いわゆる108の煩悩を
全て反省する。
反省する。
なるほど。
そういうふうに考えていただいたらいいと思いますね。
なるほど、
はい、
人間の煩悩、人間の欲望っていうのは反省してなくなったり、
はい、
まだしますやろ。
それはもう生きてる限り、欲望っていうのはこれはエンドレスで、
ね、
死なんとこれはなくなりません。
これがなかったら人間社会って素晴らしいやろうなと思うんですけど、
ええ、
仏教ではそうい う, こう煩悩なんていうのはもう邪魔もの悪いものとしか考えないわけですか。
普通の仏教ではね、
はい、
その煩悩というのを滅するために修行をするとか、そういうような考え方をするところもあります。
なるほど、
うん、だけど、まあ、あの弘法大師さんなんかはね、
はい、
これは煩悩即菩提っていう言葉があります。
煩悩即菩提、
はい、菩提というのは悟りという、
悟り、はい、
だから煩悩イコール悟りではないんです。すなわち煩悩があるから、うん、その煩悩を転換することによって、うん、転機することによってそれを悟りに変えていこうっていう、全てを認めるということです。
受け入れるわけです
な、うんうん、だから例えばゴマというものが、まあ、信号書なんかにありますよね、そのゴマのいわゆる断木っていう木とか、
はい、
そういうものが欲望になるわけですよ。
はい、あの木の札みたいな、う
ん、木の札ではなくてその元になる
木、元になる木そのもの、
はい、そのものがいわゆる人間の欲望なりそういう煩悩なんですよ、
はい、
その煩悩を焼くことによって火ができます。
火ができます。
その火がすなわち仏さんのいわゆる知恵というものの表れなんですよ。
は
あ、だから木がなかったら、油がなかったら、はい、燃料がなかったら火は燃えません
よ。燃えません。
何にもないところに火つけなさいと言うとつけませんや。
そうです。
でも元がなかったらあかんわけですよ。煩悩というものがあるからこそ知恵というのが現れるんだという考え方が、すなわちゴマのいわゆる根本の考え方なんですよ。
ああ、そうですか、うん、
だからそれをうまいこと知恵に変えていくっていうことです、
うんうんうんうん、
だから欲望というのはね、例えば、うん、ああ、ええご飯食べたいなと、うん、ええもん着たいな、
ええ
車乗りたいなって、ね、車で買って一番最初軽音でええわと思っても、だんだんだんだんええ車が欲しいなってくる
ね。
で車が手に入ったら今度飛行機欲しいなってくる、船が欲しいなってくるというのが人間の欲望です。
そうです
ね。それは生きている限りどんどんどんどん膨らんでいくっていうのが欲望ですわ、
う
ん、
そうですね。
例えばご婦人の、ね、うん、方がバッグ欲しいなって、うん、お父さんもこんだけでええねんって、
うん、
ね、だけどだんだんだんだんシャネルやああなんやらやって欲しいなってくるわけですよ、うん、
なるほど。
そういうのがどんどんどんどん膨れ上がっていくっていうのがその欲望なんです。
なるほど。
消すことができません、
うんうんうん、
だけど欲望にはもう一つあります、
は
あ、それは例えば お子さんが交通事故に遭った、
はい、えらいこっちゃって
救急車でね、はい、こうお医者さん行くわけですよ、ほなその親御さんどの辺もありますこの子の瀕死の状態のこの子の命どないかして助けてほしいと思いますよ、
ね、思います。
お医者さんどないですかこの子どないか助けなあかんと思いますよ、
ね、思いますね。
一生懸命に自分の、はい、いわゆる医学のあれを持って助けようとしはるわけです、
うん、そうですね。
人のためにそれも欲望ちゃいますか、
ああこの命助けたいというのも
欲望です。
欲望なんです。
我々凡山家ってそうですよ。ご祈祷しますよ、この人なんとか病気治るようにって一生懸命拝みますよ、これも欲望ちゃいますか。
ああこの人の苦労を取り除いてあげたいとか、そういうことです。幸せにしてあげたいとかいうことも欲望やという。
そうです。
なるほど。
それをいわゆる自利利他っていうんですよ。自分の自の利益の利、
はい、
これが自利、
はい、
すなわちおいしいもん食べたいな、ええとこ行きたいな、うんうん、ええ服着たいな、ええ車乗りたいな、自分のためばっかり持てる、それが自利。
なるほど。
利他っていうのは人のため、他人に対する欲望、それが自利利他の利他です。
なるほどね。
そういう煩悩というものを、うん、いわゆる人のために転換をしていく、うん、それがいわゆる自利利他の欲望、
ね、いやそういう欲望なら大いに持って、はい、それをいい方向へ伸ばしていけばええないかということも言えるわけですね。
自分のことを他人のために変えていくということ。
なるほど、
ね、それは何かといえば滅するのではなくってそれを反省をしていくということです。
なるほど。
だからキリスト教なんかでも言われる懺悔ですね。懺悔のことを仏教では懺悔、同じ字を書いて懺悔と言います。
あ、そうですか、
うん、まずは反省をするということからものを始めましょうということで、除夜の鐘でゴーン。
いやー、ええ話聞かせてもらいました。ありがとうございます。ところで清水寺の住職さんは、はい、今年の一文字を安と書かれました、
はい、
ご住職は来年に向かって今年のことも反省しながら来年に向かって、はい、どんな言葉をお選びになりますか。
そうですね、まあ、清水寺の願上さんが安とおっしゃいました、はい、もう非常に大事なことだと思います、はい、まあ、あの心配の、ね、反対の安心ということでしょう。やっぱりその安心ができる世の中、
はい、
やっぱりその安心ということがね、やっぱり全てにつながってくると思いますね。安心がなかったら、
う
ん、やっぱりその心配事ばかりでしたら、うん、やっぱりもう辛いことが多くなります。
そうですね、
安心をすることによって、うん、いい結果が生まれてくると思います。
そういうこと
ですね。うん、だから、まあ、新しい年に向かってね、
はい、
あのどうぞ皆さん、十夜の鐘についてですね、
はい、
本当に反省をしながら、過去には変えることできませんや。
そうです、
ね、だけど、うん、未来には必ず元気であれば誰しも平等に未来というのはやってくるわけです。その考え方のもとでですね、今が一番若いんですよ。
なるほど。そういう意味ではそういうことです、ね、うん、
過去に変えることができない、変えてみたらいいですよ、
はいはい、
だ変えることできな い,
ないです、ね、
今が一番若いんです。
なるほど。
明日よりも明後日よりも今日が一番若い。
全ての人はこれからやという、
そういうことです、
ね、
そういうことで安心をしていただいてね、
はい、
どうぞね、まあ、あのいいお年をね迎えていただけたらいいと思います。
いやいや、どうも最後に励ましの言葉でいいと思いますありがとうございました。どうぞご住職もいいお年を迎えになりますように。
はい、ありがとうございます。
これからちょっと境内に出してもらって、先ほどお話にも出ました、復活した鐘楼の上で住人さんの鐘の音をぜひ聞かせていただきたいなと思っています。
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、
どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。